それでは今日の聖書の箇所、ユダの手紙1章1節から4節。ユダの手紙1章1節から4節。それでは、お読みいたします。イエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟ユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストによって守られている召された方々へ、憐れみと平安と愛があなた方にますます豊かに与えられますように。愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを芳醇に変え、唯一の支配者であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されています。以上の箇所から、唯一の支配者と題して広川牧師にメッセージをいただきたいと思います。
皆様おはようございます。11月に入りまして、朝夕の冷え込みが一段と厳しくなっていますけれども、ようやく冬への季節の移ろいというものを感じます。夏の大変暑い時から一転しまして、冬の気候へと変化をしています。皆様の体調が守られますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、新しい主の日をお迎えることができてありがとうございます。一週間のそれぞれの歩みが守られ支えられたことを覚えて心から感謝いたします。私たちはあなたを礼拝するためにこの場に集ってまいりました。一人一人さまざまな課題に直面し、また、疲れや、また心の中に憂いや痛みや悲しみ、それらのものを抱えながらここに集っておられる方も、いらっしゃるかも分かりません。どうぞ神様、私たちの体と心と霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も、置かれたところで主にあって励むことができるように励まし助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、しばらくですね、ヨハネの手紙第1、第2、第3と学んでまいりましたけれども、今日からユダの手紙に入ります。このユダの手紙もご覧いただいて分かる通りですね、お手元の聖書で2ページと大変短い手紙になります。今日はこの1節、先ほど読んでいただきました1節から4節までとなります。1節の最初にですね、こうあります。イエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟ユダから、と。この手紙の差出人はヤコブの兄弟ユダということがわかります。ヤコブっていう名前は、イスラエルでは、ユダと同時にですね、同様に大変よく 使われる名前ですね。ですからヤコブのというふうに言った時にですね、受け取り人のこの手紙を読む人たちのクリスチャンたちがですね、あこのヤコブさんはいろいろヤコブいるけれども、あのヤコブさんに違いないと、もうすぐにですね思い当たる人だというふうに思われますので、このヤコブというのは主イエス様の弟、すなわち大工であったヨセフとその妻マリアの間にできた子供であり、当時のですねエルサレム教会の指導者となったイエス様の弟にあたるヤコブと考えられています。ですからこの 手紙の差出人はイエス様の弟ヤコブの兄弟、この兄弟のリストが実は福音書の中に載っております。その兄弟のリストの中にユダという人物がおります。ですから、ヤコブの兄弟ユダであるというふうに考えることができます。そしてこの手紙のですね受け取り人は父なる神にあって愛されイエス・キリストによって守られている召された方々へとだけ書かれております。どこに住むとか、あるいは、誰宛てに書かれたのかは分かりません。ただ言えることはですね、この手紙に書かれている課題に直面して、いやー困った、どうしたらいいんだろうかと、そのような諸教会のですね兄弟姉妹に宛てて書かれたものと思われます。そして2節では、憐れみと平安と愛があなた方にますます豊かに与えられますようにと差出人のユダは書いています。イエス様を信じている者の生活には神様の憐れみというものが注がれています。神様に受け入れていただくのにふさわしくないものであるにもかかわらず、受け入れられている憐れみを人は与えられています。そして信じる者に神様から与えられる平安、安心感と言ってもいいと思いますね。その安心感と、そして聖霊なる神様を通して私たちに注がれていく神の愛が私たちには与えられています。神様の憐れみと、そして平安と愛が私たちには与えられていきます。ユダはですね、信仰の危機的な状況に置かれている兄弟姉妹に、神様の憐れみと平安と愛がますます豊かに与えられるようにと祈り求めています。愛する兄弟姉妹を思い、心から祈っているユダの姿がそこにはあります。三節では、愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていますが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に進める手紙を書く必要が生じましたと記されています。この手紙を書く目的がここには述べられています。ユダは最初ですね、別の手紙の内容を書こうとしたんです。 あなた方は主イエス・キリストの救いに預かっています。それは私たちが共に受けている救いです。まあ、そういう内容の手紙を書こうとしていたとあります。ユダはですね、主にある兄弟として、また教会の指導者として、主にある兄弟姉妹をですね、その信仰において励ましていきたいと、まあ、そういうことを願って、手紙を書こうと思っていたんですけれども、ところがですね、手紙の内容を急遽変えて書かなければいけないほど重要な課題が生じているということに、まあ、彼はこのそういうことに気がついた、あるいはそういうニュースを聞いたということです。生徒たち、まあ、聖なる人たち、すなわちイエス・キリストを信じるクリスチャンたちに対して、ユダが信仰のために戦いなさいと、まあ、そのようにですね、勧める手紙を書かなければならないほど、実は大きな問題が生じていたということです。信仰のために戦うというのはどういうことだったんでしょうか。それはヨハネやペテロといった人たちによって述べ伝えられていった、そして彼らも教えられていた、このそのですね、信仰を守るということでした。異なった信仰がこっそりと入ってきて、そしてこの、まあ、その教えがですね、どうも徐々にですね、こう広がっていた。ユダはその教えに対して決して妥協することなく固く真理に立つということ、それが信仰のために戦うということでありました。そして最後4節にはですね、その理由としてある者たちが忍び込んできたからですとあります。ある者たちっていうのはですね、まあ、ここではそれ以上書いてないので、多くのことが分かりませんけれども、おそらくですね、彼らは自ら、私たちはイエス様をあなたたちと同じように信じているクリスチャンなんですよ、そしてなおかつですね、彼らは人に教えることができる、そういう力を持っていた人たちでした。そういう人たちがですね、公の場で語るんではなく、こっそりと、まあ、一人ずつですね、こう自分たちの考えを伝えていっていたようです。でその伝えていることが異なる信仰の理解を教えているということがユダの耳に入っていきました。使徒ヨハネがですね、手紙で見ましたように、諸教会やガイオという教会の指導者にですね、書き送った手紙にも書いてありましたように、当時ですね、教会ができ始めた頃、このような異端の教えというのが教会の中に徐々に入ってくる。公の場でそういうことが語られる、あるいはこっそりと一人一人を狙い撃ちにしてこの伝えていく。そしてそのことでですね、教会が大変な混乱をしていたということがあったようです。続いてですね、こうありますね、彼らは 不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを宝珠に変え、唯一の支配者であり私たちの主イエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されていますとあります。聖書が私たちに教えている私たちの神の恵みというのは、今から約2000年前にイエス様が十字架の死によって全ての人の罪をあがなわれ、そしてイエス様を信じる者は罪が許されるという神様の一方的な恵みによって私たちの罪が許されるという教えです。そして彼らがですね、この神の恵みを宝珠に変えるというのは、神様の恵みというものを勝手に解釈して、いいですか皆さん、あなたイエス様を信じていらっしゃいますよね、一旦ねイエス様を信じた人は罪を許されているんですよね。そうですよね、皆さんそうでしょ。はい、だから罪を許されているのだから、クリスチャンがですよ、どのような罪を犯しても許されますね。そのように語ったんです。クリスチャンというのはイエス様を信じたから、あと生活の中では何してもいいんでしょ、だって許されるんだからということです。イエス様を信じて救われたんだから、信仰生活は今まで通りで何も変える必要ないんですよ。これまでと普通の人と同じようにね、生活をしていっても全く問題がないという、大変ですね、ご都合主義的な教えでした。しかし密かに入ってきた者たちのその教えは、聖書が教えているイエス様の信仰の在り方とは全く異なるものです。エペソ人への手紙の2章にはこうあります。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです、とこうあります。彼らはですね、この聖書の言葉は受け入れます。そうだ、神の恵みによってね、人は罪を許されていくんだけれども、第一ペテロの手紙一章にある、あなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさいという命令は受け入れないんです。神様は清い聖なるお方でしょ。だからあなた方も神様を信じているものとして、生活の中で聖なるものとして生活をしていきましょうね、という教えは、それは受け入れないということです。教会に密かに入ってきたこのような教えというのは、信仰ということ、私はイエス様を信じますという信仰と、じゃあ信仰を信じている者として 日ごとに当然生活をしていかなければいけないわけです。いろんな人間関係もあります。仕事もしなければいけない、家族のこともですね、大切にしなきゃいけない。その生活を分離していくというあり方です。信仰はここだけのことなんです。頭の中でね、信じてればそれで十分なんです。実際の生活は、いやもうその自分たちの好きなようにやっていいでしょう。罪？いやそれは心配ない。もう許されてるからね、何やっても大丈夫ですよということになるわけですけれども、これは先ほど申しましたように、人たちが教えて彼らが信じていた信仰の在り方とは全く異なっていました。そしてこの教えを、この信じる、これに従っていくということはですね、結果として唯一の支配者、この世界あるいは私たちの人生や歩みを支配しておられるお方であり、なおかつ私たちの主、神ご自身でいらっしゃる主であるイエス・キリストを否定をすることにつながります。イエス様ではなく自分自身が唯一の支配者であり主となって、そして自分の都合、自分の欲望に従って生活をしていくということになるわけです。彼らの実際の信仰生活っていうのは、神様へ従順に従うということや、敬虔に生きる、あるいは清さというものから離れた神様を全く知らない人と同じ生活になっていきます。時代を超えて今日にあっても当時と同じように考えて信仰生活を送ってしまう危険性が私たちにもあります。イエス様を信じていても家庭や職場や地域社会の中では相手に合わせてしまったり、清さという面ではいかがでしょうか。まあ私自身のことを考えてもですね、神様の教えが抱えている聖書の教えや、また自分自身のですね、祈りを通してですね、神様にこの問題どのようにですね対処したらいいのか、どういうふうに自分はですね判断して動いたらいいのかといった時に、クリスチャンというのは神様に聞かなきゃいけないんですよね。神様どうしたらいいんですか、私よくわからないんです、教えていただきたい、あなたのね身旨に従って私は歩みたいのですと、まあ、そういうふうに聞くのをやめてですね、自分の判断や自分の過去の経験から、あこういう問題はねこうしたらいい、あでもこれはちょっとね難しいね、あ先輩にアドバイスを聞こう、もちろん自分の判断や過去の経験や他の人のアドバイス、それは意味がないとかそういうものはですね必要ないというふうに言ってるわけではありません。それは誰でもすることですし必要なことなんです。でも私たちクリスチャンというのは第一にしなきゃいけないのは、神様が私にこの課題を与えていらっしゃる、じゃあ私はそれに対してどう答えていったらいいんだろうかと考えて歩むということが大切なことなんですね。ですから神様に聞くということがとても大切になっていきます。 で私の場合ですね、後でですね、あ、しまった、失敗したって、もう神様に聞くことをですね、こうおろそかにしたためにですね、まあ、そのところあなたはそれでいいんですかと、まあ、神様から問われてですね、はあ、では良くなかったと、まあ、反省をし、そして自分自身のですね、勝手な判断と行動を悔い改めて告白をするということがあります。けれども私たちは感謝のことにですね、神様の前に出て悔い改めて許していただいて、そしてまた前に進むことができます。それは神様の一方的な恵み、憐れみによって私たちは生かされているからです。私たちはこの神様の恵みに生かされているということを感謝して歩みたいものです。そしてその神様のですね、恵みに応えて謙遜に与えられた自分の歩みを歩んでまいりたいと思います。今週の皆様の歩みが豊かに守られ祝福されますようにお祈りいたします。御在天の父なる神様、私たちはイエス様の十字架によって罪が贖われ、罪を許されたものとして歩んでいます。神様の恵みに預かっているものとして、神様が喜ばれる歩みをしていくことができるように私たちを導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々を顧みて健やかにしてください。またさまざまな課題に直面して悩んでおられる方、苦闘しておられる方、励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。